恐ろしい子
バブルビー
ミニの
これ食えますか。
これ食えますか。
はい、
はい、ガラスの仮面ですね、
うん、もう唐突ですねまだ
俺が言いたいことしか言わないから
意味はないんですよ、
ね、意味はないです
このシリーズはね、う
ん、
は
い、インパクトがあるんです別に、
うん、行ってみたい
行ってみたい
行ってみたい
発音したい行ってみたい、
うんうん、そういう言葉ありますもんね。
ありますね、
うん、行ってみたいですよね、うん、
じゃんじゃんバリバリじゃんじゃんバリバリ
あでも言いたいですよ。破裂音って気持ちいいですもんね、うんうん、バギョパギョ
バギョ、
うんうん、
パーパーとか言いたい。いらっしゃいませいらっしゃいませ、うん、
いやそれで言いたいのがびっくりドンキーってすごい言いたいよね。
びっくりドンキーって完全に名詞だけど行ってみたいっていう
ビートドーがやっぱ破裂音だから、うん、ビックリドンキーっていうだけで、うん、なんか食った気になるじゃんハンバーグを。
そうかい、うん、それは安上がりでいいね
達成感ないなんか
ビックリドンキーって言っただけでハンバーグ食った気になるの。
ビックリドンキーって言うだけで、うん、すごいなんかこう肉肉しい感じ。
おかずいらねえじゃん
あれ名前の勝利ですよ完全に。
安上がりだ、
うん、安上がりですよ。
ゲスト会公平はいつも、
はい、
フリートークないでしょ、
うん、フリートークないです、はいはい、
じゃあ先週に引き続き、
はい、坂本教授さん、
はいはい、よろしくお願いします。
お願いします。いやいやいや先週の放送では、はい、いろんな曲を弾いていただいて、
びっくり人間としておなじみの
びっくり人間ですよ。びっくりドンキーじゃなくて、まあ
はい、びっくり人間ですよ、
はい、もうね、うん、いやすごいですよ。レパートリーの数が半端ないっていうの
は、半端ない、
はい、どうなってるのか頭の中は、うん、覗いてみたい。
いやでもわからないですよ、いくら聞いてもわからない、
うん、いやもう音楽って思うんですけど、うん、僕もそれは、まあ、ファミコンではないけど、
はい、
まあ、何百曲とかね、うん、何千あるかもしれない、覚えてると思うんですよ、うん、いろんな曲を、
はい、
でいろんな曲メロディーぐらいだったら弾けたりするんだけど、うん、弾けるっていうことは音符にできるっていうことじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
で音符っていうことは全て数字にできるっていうことでしょ
う、うん、
はいはいはい、
で頭の中は数字の羅列を覚えてるにの違わないわけですよ、
はいはい、
ある意味、
はいはい、
でも数字の羅列見ても覚えられないですよね。
そうですね、
うん、
だから自分もそういうなんか理論的に何かを理解しているっていう感覚はなくて、うんうん、もうなんか本当になんだ感覚的に弾いてるだけなんですよ、
う
ん、頭の中のある記憶をそのまま
絶対音感があるとないの違いでしょうね。
いやそれはね覚える時のプロセスで覚えた後は絶対音感は関係ないと、
うん、関係ないかな、
うんうん、
そうですね。で頭に入ったらすぐやって歌とか出てくるじゃん、どんな歌でも、うん、サザンの歌、
まあまあそう
でしょ、で歌うときにメロディーにこう聞いたときに数字、
はいはい、
数字にも
なる、まあ、歌うことはできるけど、うん、弾くっていうのはねなかなかできないですよ。
ああそうですか、楽器、ギターでも、
まあ、まあまあバブルビーは多少キーボードやってるからできるかもしれないけど、うんうん、全然僕は無理ですね。
あ、まあ、楽器経験者で、まあ、そういうなんか能力みたいな、
うんうん、
ソルフェージュ的な能力はね、はいはいは
い、なんかまあまあ、楽譜で覚えてるというわけでもないわ。
ではないよね、やっぱりそれは音で覚えてるっていうか、
うんうん、でも自分ももともとヤマハのピアノ教室通ってたんですけど、
はいはいはい、
ちっちゃい4歳から14歳、うん、10年ぐらい通ってたんですけども、うんうん、やっぱりその日本のなんか音楽教育っていうかヤマハの本当それ、うん、ヤマハの音楽教育になると思うんですけども、
はい、
やっぱりなんかこう音楽の本質的な部分を理解する教育じゃないなと自分は後からなって思うんですよね、うんうん、なんかこう、うん、音楽ってやっぱりこう、うん、演奏して音楽の3要素って、
うん、
あのリズムと和声と、うん、あの旋律とかあるんですけども、なんかそういうなんか本質的なところを勉強せずに、
う
ん、なんかこうはいこれを今週は来週までにやっていきましょうねって
上手に弾けるようになりましょう
渡されて、うんうん、要はそのなんかこう楽譜をうまく弾くように、
うんうん、
するためのなんか音楽教育みたいなところがあって、
そうするとその曲しか弾けないってことになっちゃうんですね、うん、
だから本当に自分の身の回りにもクラシックピアノの超上手い人プロでやってる人とかもいっぱいいるんですけども、うん、その楽譜があれば超うまく弾けるんだけども、
うん、
じゃあこれなんかこの曲自由に弾いてとかっていう部分では、
うん、
なかなかうまく対応できなかったりとかする人がいて、うん、そういうのってなんかもったいないなと思うんですよね。
そうですね、せっかく弾けるんですからね、
うん、
なんかこう自分の好きなように弾けたら楽しいでしょうね、
うんうん、まあそれを受けた教育が、まあ、英語とかも近いのかもしれないですね、
は
い、
あなるほど、
その教えやすいんでしょうね、そっちの方が、うん、
定型文で教えてやると、
先生が教えるときに先生の実力の違いによるムラが出にくいシステムなのかもしれない、
確かに
それが、
うん、英語ももちろんリアルタイムで話さなくちゃ意味のないものなので、うん、文章で覚えてもしょうがないんですよね、日本の英語教育、まあね、
う
ん、中高とやりますけども、うん、それでも日本人で喋れる人があんまり少ないっていうのは、うん、まあ、その辺に問題があるんじゃないかな、
会話しないもんだって、
うん、
でなんかね、この前ね英語ってデータが出てたんだけど、
はい、
高校の英語の授業で、うん、生徒が英語を喋るのは、うん、なんか5秒だ平均、
うん、1回の授業で5秒、
うん、1回の平均1時間の授業で1人の生徒、うん、まあ、全員の生全員喋るわけじゃないじゃないですか、1人の生徒が英語を発音している平均時間は5秒って言ってました。
おー、5秒ぽっちじゃね、身に染みつかないですよね、う
ん、でそれで今年来年なんか分かんないけど教育要項が変わって、うん、英語の授業の先生の英語の先生が、うん、テキスト例えばなんだろう、あの文法は SVO とか SVOC があって、うん、ここはこういう風に就職語になってますみたいな説明今まで日本語でするじゃないですか、うん、それ自体を英語でするみたいなこと、
ハードル高くなりますね、
もう
先生が大変
する、先生からもう大クレームです、ノートできるかっていう、
先生が喋れませんからね、
先生が喋れませんよ、
うん、確かに
ひどかったですよ、中学校の英語の先生とか、うん、もう完全にカタカナでしたからね、うちの学校、
うん、うちの学校ひどかったですよ、This is a ってのは This になりますから、ね、知るのみたいな、
うちもおじいちゃんが I have のハブがヒャブになってました、
ね、ヒャブ、
I have a
って、
アイシャワーって
、入れ歯
そ
ろって
たんだね、
レペットアプリーだ、アイシャワー、
何語だよ、
受験のための英語なんですよね、日本の学校の英語は。
俺ひどかった、思い出したんだけど、うちの中学校の英語の先生、松本先生っておばちゃんがいたんですよ、
松本先生、松本先生聞いてますか、
松本先生がね、あの何言ってもみんな誰も授業聞かないんですよ、みんなワイワイワイワイ喋ってるんですよ、
はいはい、
で静かに静かにって言って黒板のね、あの裏のとんがってる木の方をガンガンガンって黒板に叩きつけて、はいはい、ビビらそうとするんだけど誰も聞かないんですよ、うん、で最終的に何したかって言ったら全員のくっつけに回って、あのおだちんって言って100円玉また
金で買収だ、
買収する
そうそう、全員に100円玉配っておだちんあげるから静かにしてって言って、
お金がいくらあっても足りません
ね、すごい先生ですね、
破産しますよ、
そう、もう英語の教育は崩壊してるんだから、ね、教育現
意味わかんないですね、給料もらって金払ってるんですからね
いや本当に教育、さっきも話戻るけど、うん、教育と音楽の組み合わせっていうのもまだまだですよね、うん、日本って。
そうですね、
そうですね、うん、まあ、音楽の教科書に載ってる歌をみんなで歌ってみたりとか、
うんうんうん、本当ね、中学生っていうのはすごい恥ずかしがる年齢でもあると思うんですよ、うん、で合唱とかするときでも女の子とか恥ずかしがって全然声出さないとかよくある、うん、あるじゃないですか、うん、で先生とかも合唱するのが楽しいような授業をすればいいのに、うん、もう教科書通りやっちゃって、うん、で先生とか恥ずかしくて全然歌わなくて、うん、悪循環みたいな、うん、ずっともう3年間もそういう授業で、うん、で、でね、合唱コンクールっていうのがあったんですよ、うちの学校は、
まあ、どこもあります
よ、大体、うん、なんかクラスごとにね、合唱するやつ、うん、でうち中学1年の時に数学の先生だったの、うん、大谷先生っていう先生、うん、で全く音楽知らない関係ない先生、
普段も聞かないんだ、
聞かないし知らない、うん、聞いてるかどうか知らないけど、う
ん、A ちゃんとか聞いてるのかもしれない
知らないよ大谷先生は、まあ、音楽とは縁遠い感じの先生だったわけ、うん、で合唱コンクールで曲が決まって、うん、で大体パートって上のパートと下のパート分かれるよね、
ありますね、メロディーがちょっと違うのね、う
ん、ソプラノとテナーかなんかで分かれるじゃない、うん、でだ下のパートの方は伏線率だから、うん、ちょっと覚えにくいわけ、中学校にしては、うん、覚えてるメロディーじゃないから、うん、でそれを覚えにくい変なメロディーを歌うのが恥ずかしいっていう中学生の悪循環に陥って、
ちょっと分かりますね、
うん、で全然下のパートのやつらが声出さないわけですよ、うん、でその
ハーモニーならないのね、
うん、ハーモニーならないの、うん、で数学の大谷先生がそこで切れるの毎回練習の時に、うん、
ハーモニーしろよ
とさ黒板用の三角定規あるじゃん、でっかい木の
やつ、 あ、
あれを持ってきて、うん、あれを黒板にバチンってやって、やっ歌えって、
お宅の学校は黒板を叩くねみんな
バチコーンってやって、うん、もうなんで声出さんねんみたいなこと言って、うん、みんなビビるわけですよ、うん、でも恥ずかしさが勝ってて歌わない、うん、で数学の先生が取り出したのが、うん、クラス40人いて、うん、もう下が35人上が5人っていうバランスで、
めちゃくちゃベースがでかい
音量調整
音量ミキサーの原因をガーッてこう
クラブミュージックとしてはありだね
ちょっとローを出してやれここでみたいな、ミキサーのつまみを
こう
ロー4時ぐらいの位置にガーッてこう、
ね、ある意味正しいかもな、それをやり方としては
それってだ全体としては小さいわけですよ、
まあね、主旋律が聞こえなくてどうしてもハーモニーの部分が聞こえてくるっていう、
そういうね、音楽授業っていうのを受けたことがあります。
ちなみにその時中島敦は上下どっち歌ってたの？
あれ上だったと思うな。
あ、じゃあ普通の旋律の方
だ。普通の旋律だ。
あれね、下の旋律ね、うん、あれ一回覚えちゃうとね忘れられなくなって歌えなくなるんだよ、普通
に光栄に、ね、光栄にとかそういうね、
俺合唱コンクールあったの当然、うん、うちの学校も、うん、で、まあ、うちのクラスは送る言葉を歌ったんですよ、
うんうんうん、
で俺下の方なんだよ、うん、俺の方のメロディーが、うん、普通はくれなずむ街の、うん、じゃん、
うん、
暮れなずむ街の光と影の中、はいはいはい、去りゆくあなたに送る言葉未だに歌えるっていうね
まあ合唱ってそうだな、
うん、もうこっちのメロディーしか出てこなくなっちゃってあれはね音楽教育としてね逆効果です
いやあれでもあのハードルを超えると、うん、そのハーモニーの美しさみたいなのを感じる。
そこまでたどり着かねえじゃん。
つかないんだよ、
うん、自分のパートを歌うの必死じゃん、うん、どうしてもみんな主旋律を歌いたくなっちゃうんだよ。
結局あれなんですね、何のためにやるのかっていう部分が、うん、日本の教育は弱いんですよ ね、うん、
弱いね。
だから合唱もなんかただただ授業でやらなきゃいけないからやってるってだけで、うん、その音楽もそうなんですけど、うん、基本的にやっぱりライブしてお客さん楽しませるとか、うん、自分があの演奏によってお客さんをこう喜ばせるっていうのが最終的な目標にあるわけで、そのためだったらちゃんとうまく弾けるようになろうみたいな、うん、そういうなんかプロセスはあるべきだと思うんですけど、
うん、
なんかそういう何のためにやるのかっていう部分をちゃんと伝えずに、うん、ただやりましょうってだけなんで、うん、それだとモチベーション湧かないですよね、
うん、全然楽しくないですもんね。
そうなんですよ、うん、
音楽の授業は何にも面白くなかった。確かに、
うんうん、だって
音楽好きなのにね、聞くのは、ね、う
ん、今こんなに音楽ずっとやってるのにね、うん、で、まあ、当時その音楽授業受けてたやつもなんかみんなサボりがちみたいなやつで、聴、
うん、
かせる曲はクラシックじゃないですか基本で、うん、中学生って、まあ、ビーズとか聴きたい、
もちろん
年頃なのに、うん、ドビュッシー聞かせて、うんうん、なんかもう退屈そうにこうみんなこう分かんないよ中学生だから、うんうん、なんかドラーンとして遊んどるわけですよ、
うん、
なんかベートーベンの顔にひげ描いたりとかしておるわけ
ですよ、しますよね、
うんうんうん、なんか中学校っていうかそれ今でもそうなのかなと思うね。
どうなんですか、音楽教育の今実情は分かんないんですけど、まあでも楽しいと思ってやってるのはいないんじゃないですかね、
辛いのかなやっぱり、
うん、やっぱニコ動で音楽聴いてる方が楽しいですよ。
そうだね、
そうですね、うん、でもやっぱりある程度マニュアルというかその、うん、みんなに平等に教えなきゃいけないからある程度そういうところになってくるのは仕方ないのかなとも思うんですけどね、
うんうん、
中学校にでも坂本九さんが行って、はい、ゲームの曲バーッとそのピアノで弾いて、う
ん、みんながね馴染んだ曲
ね、なりますよ絶対、うん
ですかね、
うん、君は本当音楽好きじゃん、うん、音楽時間をサボってるく
せに
自分の知ってる曲だとねテンション上がりますからね、
うん、多分今の中学生だとボカロの曲とかやると、
ね、うん、千本桜とか
ね、
うん、
モチベーション持てると思うんですけどね、うん、
本当はみんな根源的に好きなんだけど、
音楽が好きですよみんな大体、
反抗することで、うん、自分のアイデンティティみたいなのを出して中二的なね、
これねやっぱその弊害なんですけど、うん、大人になるまでクラシックの良さが分かんなかったですよ、
はいはいはい、
うん、子供の頃やっぱ強制的に聞かせられたもんなんで、うんうん、クラシックイコール古臭いつまんない音楽だっていう印象になっちゃうの、どうして、
うんうんうん、
まあ音楽なんで本当はね年代関係ないですから、うん、綺麗な曲はいつまでだっても綺麗だし、楽しい曲はいつまでだっても楽しいんですけども、うん、それが大人になるまで分からないと、
うん、
いやそうだよね、でもきっかけなかったら分かんないですね、
うん、
自分も4歳からその10年間やってたクラシックピアノは習ってた時はもう本当嫌で嫌で仕方なかったんですよ、うん、先生がめちゃめちゃ怖くて毎回泣かされてて叩かれて、うん、ほんでもうそれが嫌で嫌で初めて親に辞めたいって反抗して辞めたんですけど、
うん、
でも今思えばその時のまあ積み重ねがあるから今があるんだなっていうのは分かるんですけど、
うん、
でもちろんクラシックも当時はすごい嫌いだったけども今はすごい良さも分かるし、
うんうん、
だからやっぱりそういうなんか本当に子供たちがちゃんと何のために何でやってんのかっていうところをちゃんとなんか大人たちが教えてあげないといけないのかなと思って、
うんうん、
確かに僕は、まあ、エレクトーンだったんですよ、
はいはいはい、あ、そうですね、あなたは、はいは
い、で、まあ、ピアノとエレクトーンに鍵盤って分かれるでしょ、習い事として、
はいはい、
で多分ねやってる習ってる時はエレクトーンの方が楽しいんですよ、
はいはいはい、
あれはあのその時流行ってる曲とか、うん、サザンオールスターズの曲とかを、
はいはいはい、
エレクトーンのリズムのボタンピッとしたらツクタツクタツクタとかって、うん、それに合わせて弾くわけじゃん、うん
うん、エレクトーンってすごい見た目かっこいいしね、
見た目
か
スイッチいっぱいあってコクピットみたいな、
コクピットみたいな、子供心にすごいワクワクするタイプの、
うん、そうそう、うん、それと比べてピアノっていうのはバイエルをね、うん、ずっと運指の勉強からずっと入っても、ねうん、何ヶ月何年とかだれだれだれだれだれだれだれだればっかりで、も
小指のところ親指を取らす
ね、そうあれ苦行だしストイックだし嫌になるんだけど、うんうんうん、大人になって思うと、エレクトーンなんてそうそうないわけよ、その周りには、
まあね
うん、だってこの自分で DTM で曲打つ時も、うん、そのエレクトーンなんじゃないかじゃない、
うん、
でこういう今はもう坂本さんの横に鍵盤があるけども、うん、エレクトーンじゃないしピアノだし、
うん、
あピアノやってた人はこういう時に強いっていう場合の方がよっぽど多い、
うんうん、エレクトーンだとやっぱね全部のパートやっちゃうんで、
うん、
アレンジ能力みたいな部分は発達しないですよね、
そうそう、あんまり、いや逆にそのポップスのアレンジは身につく、うん、
あそっちの方ね、
うん、いろんな形のポップスを、うん、通過することになるから、
うん、
ディスコっぽかったり、うん、サンバだったりワルツだったりみたいなのをこう全然分け隔てなく、
うん、
あのなんか摂取できる入り口としてはすごい優れてる、
うん、
けどその鍵盤を弾く能力としては、うん、ピアノの方が上
なんだ
と思うわ、
やっぱりあのエレクトーンの方が簡単なの、言い方悪いけど。
いや別物だね、全然
まるで違うものなんだ、同じ鍵盤でも。
エレクトーンだって上手い人はめちゃくちゃそういうことするし、
まあ、すごい人いますよね、大名のない音楽会とかでよく弾いてますけどね。
全身使うわけ、右足も左足 も全部使うんだけど、うんね、
全身使う、
全身使う、
水泳みたいです。
本当そうだ、あれスポーツだと思います、うん、
スポーツだね。
全身使うんですよ、うん、であの 左手の音はストリングスで、右手がサックス、うん、で、はいはい、ベースの音がコントラバス でリズムが鳴って、リズムのこう流れもこうシーケンス組めるわけ、うん、ここでフィルが入ってとか、リズム自体も作れたりとか。
究極の音ゲーですよね。
まあ、音色切り替えのボタンとかも足で操作したり指で操作したり、
ね、ありますね。あの上の鍵盤と下の鍵盤の間にスイッチがあったり、
ね、
今はもう全部それもプログラミングできるようになってるんで、
シーケンサーだね。
シーケンサー、シンセと変わらないですよ。シンセがすごい、ねうん、2つ鍵盤と一緒なんだから、シンセって機械に任せる部分が多いから、その曲としての表現のバリエーションはすごいわけなんだ、ね、ピアノってピアノ音しか出ないからね。でも逆にピアノってその限られた中で88鍵の中で、あの左手でベースを小指で押さえて、はいはいはい、コードを上に行って、で右手はメロディーを弾きつつ、こう行ったり来たりっていうのを激しく繰り返して、さっきもそうだけどベースのオクターブ弾いたりとか、そういうことが自然にできちゃうと、キーボードとしての何つうのかな、弾く技量みたいなんて断然そっちの方が難しいと思う。
そうなんですよね。本当ギターとかベースとか他の楽器やってる人と比べると、やっぱり一番最初にピアノで音楽の基礎を学んだ人って、その他にその後何でも結構スッと入れるんですよ、他の楽器でも。自分もそうだったんですけど、やっぱりピアノって音あの楽器の中で一番音域広いんですよ。88件あって、
そうですね、
高いところから弾くところまで出るし、さっき言ったように自分でその和声もリズムもメロディーも全部やんなきゃいけないんで、本当音楽の基本的な知識が全部ないと演奏できない楽器なんですよ。なんでそれを最初にやっちゃうと、ドラムとかギターとかすぐ上手くなるんですよ、
基本がね。
他の弦楽器でもいけちゃうとか、
ね、その叩き込まれたバイエルのその辛さから逃げずに残ったやつだけがこう、うん、その後のピアノ人生を歩める
という。
そうですね。なんで本当やっぱり習い事させる、子供に習い事を音楽させるんだったら、とりあえず最初ピアノやらせるのが一番基本的には基礎は身につくと思うんですよね。
ピアノでも挫折する子も
多
い、ね、辛いでしょうね。まず指が痛い、子供のね指はやっぱ当然狭いですから、手が。
あと、最初バイエルばっかりだから、もうなんでやってるのかわからない、
まあ、苦行ですよね。永遠同じことをやらされるっていう、ね、うまく弾けるまで。
そうですね、
山伏の千日修行みたいなもん
ですね、
あれは。
自分の場合ピアノの先生やってた人がピアノ弾けない人だったんですよ。
なんで
弾けないけど先生やってたんですよ。
そういう人多いですね。
そうそう、結構いるんですよ。
なんで英語喋れない、
英語喋れない、ね、その先生も100円配るんですか。
配らないですけど、
お願いだから弾いてって。
でもそれだとこう、なんかこうなりたいってなんか目指せないじゃないですか。先生みたいなうまくなりたいってならないじゃないですか。
憧れがないんですね。
憧れない、
やっぱり一番シンプルなのはこの人みたいなうまく弾けるようになりたいっていう気持ちだと思うんですよ。
それみたいですね、そういう人はね。
そうそうそう、
うん、やっぱその三角定規でバーンとかダメですよ、音楽を教えるって
こと。最初にまずやらされるっていうのが良くないですね。
う
ん、自主的にこう例えば、そうですね、博士太郎を見て、ああこんな風にバイオリン弾けたらな、
それはね、
そういう憧れがあって初めて楽しめると思うんです
よ。それあるわ絶対。
まあ、博士太郎は今例え悪かったと思いますけど、
いや博士太郎すごいよ。悪くないよ全然。
あんな風にもじゃもじゃになりたいなって。
髪型じゃないか。
綺麗な髪さんもらいたいな
っていう、ね、今は昔と違ってネットでいろいろね、どんなすごいミュージシャン あの動画とかタダで見れるし、そういうなんか動機を得やすい環境になってるとは思うんですけどね、昔に比べて。
そうですね、
俺なんか T スクエアに憧れて、
はいはい、今でもイントネーションおかしく
て T
スクエア、
T スクエア
人名みたいな。
T スクエアって
T スクエア
T スクエア、
T スクエア、
それシガだけだよ。シガの方言だよ。
T スクエア、
シガの方言だよ。 T スクエアなんだ。 T スクエア、
カシオピア T スクエア大好きですからね。
パパラパラパラパ
ラ、あれ T スクエアの曲エレクトーンで弾くじゃないですか。すごい弾きやすいで、全パート俺自分で弾いちゃうわけですよ。
確かにエレクトーンにはぴったりだね。
ここは伊藤武史で、ここは泉弘隆のパートで、ここは安藤正弘のパート、全部俺弾いちゃった。もう俺一人 T スクエアできんじゃんみたいな。将来 T スクエアのメンバーになれるかもなとか、
エレクトーンの中だけだな。
小学生ぐらいはね思うよ。
エレクトーンは全てを叶えてくれる。
そう、そんなこと思ってるからね、うまくならないんですよ、やっぱり、
エレクトーンシーンはね閉じてますからね。
いやでも本当エレクトーンはアレンジの能力はすごくつくと思うんですけど、
アレンジはつきますね、なんかアレンジに対する恐怖感でなくなるかな。
いや、未だにあのね、題名のない音楽会とか、日曜の昼間やってるじゃないですか、あの音楽番組で、そのエレクトーンシーンをたまに扱う時あるんですけど、すごいなんかもうコックピットみたいな、俺らの子供の頃 の, もう、あのエレクトーンの火じゃないとんでもないメカメカしい の中に男のちっちゃな男の子が生まれ埋もれて、 すんごい曲を演奏してるんですよ。なんだこれはっていう、
びっくり人間みたいなのがいる
よね。本当びっくり人間だ、何を見せられてるのかなっていうのがまずわからない。
もう今ネレクトーンって本当うん百万するんですよ、200万ぐらいするんですよね、一番やつは。
まあ一番やつはそうでしょうね、ステージ用のやつとかは、だいぶでも家庭用のやつは安くなってきたみたいですけどね、昔みたいな70、80万がデフォとかでなくなってきてる。
DTM システム丸ごと買ってるようなもんですからね。
でもあれ DTM ってね、基本打ち込みだからうまくはならないもんね、鍵盤は。
まあもうあれセンスの問題ですから、
エレクトーンは弾かなきゃなんないから。あれでもエレクトーン今のやつはでも全部打ち込みできるから、
全部打ち込みできるみたいな、
難しいとこは全部打ち込み任せて、
だから主旋律だけ弾いてるのは分かるんだよ。
カラオケと一緒、
アルペジオとかバンバン鳴ってるけど、これじゃあシーケンスなのかっていう。
そう手が3本ないとできないところとかね、できちゃう。
3本のことじゃ5、6本ないと無理だもん
ね。それはね、あの T スクエアとかやってるうちに、あ、これは無理なんだ
よ。なんで T スクエアですって
全部 T スクエア基準だから、この音楽
いろいろあるでしょ、 YMO とか他に
戻ってしまうという。はい、今日も、坂本龍二さん、
はい
はいはい、来ていただいております。はい、今日も先週に続いて、横に鍵盤が
ありますね、
あるんですよ。はい、で今日もですね、またちょっと即興で、
先ほど言ってたそのアレンジの話ね。
そうです
ね、
アレンジの話、アレンジっていうのは、まあ、アレンジっていうことは、まあ、ちょっと今軽く説明すると、まあ、同じメロディーに曲なんだけども、あのロックだったりとか、テクノだったりとか、ハウスだったり、あともっと言うとラテンだったり、タンゴだったりとかね、そういう
リズムの違いでね、いろんな種類な音楽になっていくわけです。
ね、リズムとかベース、まあ、その音色とかいろんな要素があるんだけど、その、まあ、世界各地年代ごとに、まあ、その文化が育んだスタイルっていうのがあって、でもそれはあの大体、まあ、無理なやつもあるけど、あのメロディーが決まっていたら、いろんなアレンジで組み合わせることが可能なことが多い。無理な場合もありますよ。
例えば、まあ、セブンステンションコード乗っけると、なんかちょっと大人っぽくなったりとか、ね、跳ねさせたらサンバっぽくなってたりとか、そういうことですね。
音楽のロジックね。で、まあ、ジャズだったら、なんかおしゃれなジャジーな感じのやり方ってい
うメジャーセブンとか乗っけてみたりね。
であの、今日塚本教授さんがですね、
それをリアルタイムで。
そう、ニコ生でもたまにやってることもあるということで。はい、ちょっと今日はアレンジ解剖教室、研究室ということで、じゃあ題材の曲、
そうですね、じゃあ一番自分が、あのゲーム音楽やってるんで、まあ、メジャーなところで、じゃあドラクエの
ドラクエスト、
あのロトのテ、まあ、メインテーマ、
ドラゴンクエストマーチってやつかな。
パパパパ、
そうですね、これはもうみんなが知ってるあの曲ですね。はい、まずじゃあ原曲の、ま、ね、オリジナルでいきましょうか。
自分曲ですね。じゃあこれをどうしましょう、
どう変わっていくかということなんですけども、
じゃあちょっとじゃあ今の感じで、じゃあちょっとラテンのノリに、
ラテンサンバとかそっちですね、
ラテンのノリで、
すごい、
これはすごい、もうパエリア食ってる感じがすごい
カリブ海の匂いがしてきますね。
パエリア臭がします、
まあこんな感じで、その、やっぱり曲の基本的なるその和声と、メロディーみたいなものをちゃんと理解しておけば、リズムをちょっと変えても、まあその曲だってことを人を認識することができるんですよ。例えば単調にしてみるとかだと、
単調
に
し
てみる、悲しくなる感じ、
わ
あ、これは辛い旅路になりそうです。
不思議ですよね、音楽ってでもそう暗い明るいっていうのはね、音の響きが
単調長調でね、変わります。
これはまあ、さっきのラテンのやつで、結構コードも変わってますもんね。
そうですね、若干和声もいじったりとかしても大丈夫、うん、だから一番音楽で大事なのはメロディーで、うん、メロディーがちゃんとしっかりしていれば、はいはい、本当リズムと和声を変えても、うん、人間ってあこれはこの曲なんだって認識することができるんですけどね、
なんかでも雰囲気はでもガラッと変わるっていうね、そうなんですよね、思うんですよね、
だから最近とか自分も曲作りするときはやっぱり一番最初にメロディーをちゃんと一番考えてますね、うんうんうん、あ
メロディーが同じでも雰囲気は後から変えられると、
うん、パイリアばっかりガーッと食ってる感じの雰囲気にもなるし、
そうそう、
は
い、ちなみにそれをそうですね、うん、ジャジーなこうワインが似合いそうな、ワインとチーズが似合いそうな、
ワインとチーズですか
バラと拳銃が似合いそうな、
わーエロい、エロいですよ、
エロいですね、あ明かりが暗くなってきましたよ
ブルーノート東京ですよ、うん、
ですよ、街角でずぶ濡れの雨に濡れた失恋した女が浮かびますよ
そういう
ドラクエでも何でもない
いやージャージーです
ね、ジャージーです、ね、
はい、でもこんなふうに自由に弾けるとやっぱり音楽って楽しいんですよね、
楽しいですね、
楽譜の通りに楽譜がないと弾けないとか言ってそうじゃなくて、やっぱりこう好きな曲を自分の好きなように弾いてその場をなんか盛り上げるとか、そういうのができるのが本来のなんか音楽家のあり方かなと
か、そこはもう目指すべきところですね、うち我々も、
いや目指したいですけど無理ですよ40からですか
目指していく
まあまあ真剣さでね、
うん、まあ、まあ、手段は飛ばずにね、
真剣さで頑張りますよ、う
ん、アウトプットとしてやっぱり自由でありたい、
うん、まあでもね、まあもちろんねリアルタイムで弾けるんだったら楽しいに違いないんですけど ね、うん、ね、なかなか難しいです、うん、はい、
いやでもすごいすごい、どこで覚えるんだっていう聞いた、
自分も別に誰かに教えてもらったわけじゃないんですよね、うん、全部独学で、最初だからクラシックピアノ の、 その型にはまった世界が嫌になってやめて、はいはいはい、でその後本当独学でピアノをやって、うん、当時だから本当まさに高校生ぐらいの時は坂本龍一とか本当にピアノ弾いていて、はい、で大学入って軽音サークル入ったんですけど、うんうんうん、そこでやっぱりいろんな先輩にいろんな音楽を教えてもらって、うん、その当時聴いてた、自分が聴いてた J-POP とかそのハードロックとか、うん、ヘビーメタとかそういう洋楽、うん、いわゆる洋楽として認識してたものの外の世界の中にその R&B だったりそうだったりジャズだったりとか、うん、あとはまあテクノとかそのエレクトロニカみたいなのがあって教えてもらって、うん、あこんなに音楽っていっぱいあるんだっていうのを知って、でそこでこう自分なりにこうジャズとかいろいろ独自で勉強していった結果、うんうん、はい、やっぱりそういうなんかこう自由に弾くっていう部分をなんかこう自然とまあ身につけられたのかなっていうところがあって、
まあやはり積み重ねですね、うん、いろんな音楽を弾いていくうちに自分の中で蓄積されていくという、でそれを後々自分の中で好きなように組み替えることができると、
うん、やっぱり何事もそうなんですけど、やっぱりいろいろ経験を積み重ねて、そのなんかその経験に共通する普遍的な法則を身につけて、それをちゃんと応用していくっていうのが多分学習 の、 その基本的な片足だと思うんですけど、音楽も同じだと思うんですよね、やっぱりいろんな曲いっぱい弾いて、うん、弾いてるうちにだんだんなんかこういうなんか共通する何かフレーズとかリズムとかっていうのが分かってきて、うん、ある時それを自由に組み替えて弾けるようになるみたいな、うん、ところはあると思うんで、
すっごいそういう選択肢が広がって、うんね、うん、バリエーションが豊かに、うん、
それこそ音楽が世の中にいっぱいありますからね、うんうん、いくらでも自分なりに組み替えることができるわけですよ、
うん、まあ、だから今日 の、 その、まあ、先ほど、まあ、一例だけど、うん、ジャズとかラテンとかに、うん、っていうのはすごい普遍的なジャンルで、うん、あのトラディショナルなもので、うんうんうん、すごい細分化した後のジャンルじゃないもんね、うん、
大元のね、
大元のジャンルだから、まずそこを押さえて、うん、そこからこうどうするかみたいな、
そうですね、う
ん、すごい大事な部分ですよね、うん、ボサノバにしろやっぱりこの、うん、最初 の、 あのボサノバ の、うん、あの人からちゃんと聞いてみたいな、うんうん、
はい、で実は自分あれなんですよ、まあ、先月会社辞めたんですけど、ね、まあ、ちょっとお小遣い稼ぎじゃないですけど、うん、そういうピアノの先生をやろうかなと思っていて、でそういう今やったような、今言ったようなその音楽の基本的な本質的な部分、うん、リズムとか合わせるとか、そういう自由に弾きたい、弾くっていう部分をちゃんとこう自分もまあ人に教えることによってちゃんと理解も深まるだろうしっていうので、レッスンをちょっと開始しようと思ってるんで、もし興味があれば、
これ習いたいよ、
はい、習いたい人いっぱいいるんじゃないですか
すごい習いたい。
お金払ってでも習いたい人いっぱいいます
よ、うんうん、坂本教授に習うピアノやばいですよこれは、
うん、もうその言葉が面白いですもんね。俺今ピアノ坂本教授に習ってる
そうですよ、面白いでしょ。で
もちろん授業も面白いでしょ、間違いなく、うん、
結構来るんじゃないですか。もうまだ募集はしてないんですか。
あ、もうぼちぼち、
ぼちぼちと
来てます。
来てますか。
あのよかったらメールホームページの方にメールアドレス公開してるんで、
はい、坂本教授検索です。
詳細希望
ということで。直にこれは訪問なんですか。
ね、今のところ自宅でやろうかなと思ってるんですけど、まあそのうちちゃんと環境が整えば、ステージとか用意してやろうかなと、借りて、
はいはい、同時に複数に教えることもできるわけですもんね。
まあグループレッスンとかもそのうち、ね、できたらいいなと思ってます。まず個人、最初はちょっと個人で、
個人ですんで、
坂本教授教室、
うんはい、音楽の、ま、どういう、もう全く触ったことない人から対象。
いや、もう全然誰でも OK です、ね、
誰でも OK、
やる気さえあれば。
全くの初心者から、うん、まあ、ある程度弾ける人から、
どこがどうだ、うん、どこがそうだみたいな人から、う
ん、実際自分がライブやってニコ生やって、うん、そのよく聞くのは、うん、自分クラシックピアノやってたのにこんなに自由に弾けないわ、こんな弾けたらいいなっていう声がやっぱり多かったんで、
応用力ない人たちが、
そうそうそう、基礎はできてるけど、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、
アレンジの応用みたいなところで、
そこに応用力がついたらきっと楽しくなるでしょうね、うん、ピアノ弾くことが、
うんうん、ちょっとなんかのコツを知ることなんですよね、うん、あとは音楽のスタイルとか、
う
ん、
そうですね、
うん、聞くことも重要ですもんね、うん、やっぱり、うん、なるほど、それはいいですね、はい、音楽
楽しそうですね、
はい、ちょっとこのこれこれ聞いてる人でも、
はい、
坂本教授さんにピアノを習いたい、はい、ぜひぜひ、
東京近郊のお住まいの、
今ですよ、
連絡ください、
うん、今ですよ、もう早くしないと埋まっちゃいます。
そうですね、あんまりそうです、枠も限られてるので、
はい、今でしょって、あの今でしょか、
いつやんの、
いつやんの、今でしょ、
今でしょ今ですよ、
あれ、うん、口がうの形なんだよね、
ううの形、
今でしょ、
今でしょ
最後、うん、最後、
うん、ああ、う、うん、
サマズが言ってた、
サマズ
テレビの話をポッドキャストにするっていう、
ね、て
ひどいね。
まあまあ、坂本教授さんのピアノは今でしょ、
はいはい、
と、
はい、今でしょ、
はい、
今でしょこれ、はい、伝わんねえ。
はい、はい、でまあ坂本教授さんも、ポッドキャストじゃないわ、ニコ生、
ニコ生毎週やってるんで、
毎週やってるので、はい、こちらもツイッターの
情報が、そうですね、ツイッターフォローしてもらえれば、うん、やるときはつぶやくので、
はいはい、よろしくお願いします。今日のようなああいうね、うん、アレンジも、まあちょっと今日はまだ
はい、
なんかちょっとだけっていう感じだったけど、
触りで、
みんなが知ってるゲームをいっぱい、アレンジしてるんで、
う
ん、よ
かったら、はい、ニコ生行ったらもっとディープな、
うん、そうですね、
がっつり見れますよと、
はい、がっつりと、うん、はい、楽しめるということと、うん、そして、ライブにリリースがありますよね。
はい、そうですね、はい、ライブは、5月の18日の土曜日ですね、はい、代々木ザーザーズーで、うん、ザーザーズーのブッキングのイベントに出るのと、はい、5月の25日の土曜日、
はい、
こちらは2013年初ですね、自分のワンマンライブを、う
ん、ワンマン、
はい、やらせてもらいます。2時間たっぷりファミコンとかスーファミとか、うん、その他いろいろね、有名なゲームの曲をアレンジしながらやるので、はい、
東京カルチャーカルチャーですね、
はい、東京カルチャーカルチャーですね、
カルカル、
カルカル、
はい、
はい、
ぜひとも、
ね、ぜひ、はい、お願いします。
たっぷり楽しめる、
はい、2時間まるまる坂本教授、
ねえ、各テーブルに100円玉を置いて回るっていう
聞いてくれとい
たします。わいわいうるさいから
三角定規でここはバンバン叩きながら
そんなことはいたしません、ね、は
い、そんなひどいひどいライブじゃないです。もっと面白い楽しいライブです、
はい、楽しいライブですので、はい、ぜひちょっと、はい、見てください。
はい、はい、お願いします。
じゃあちょ告知、じゃあ行きましょうか。
はい、
はい、じゃあ私の告知、
バブルでお願いします。
はい、今日が、いつだこれが5月の、6日か、
もう5月の6日か、
6日ですね、
早いですね、
はい、今夜、高円寺ハイにて、
はい、
テレスコープというイベントがあります、
はい、
こちらはバブルビーフィーチャーの炎上寺ライブがあります、
はい、
結構懐かしい昔ながらの僕のね、お友達がいっぱい出るので、
はい、
お祭りみたいな感じなのかなと、はい、毎回お祭りですけどね、
5月6日子供の日の振り返りですか、
うん、そうです、そうです、
ですね、
はい、お休みの日になります、
はい、
ぜひ来てください。で5月の18日、
はい、
こちらは宮城県気仙沼市の、これはね屋台復興屋台村、
復興屋台村ね、うん、はい、
え、
復興屋台村でしょ、
あれ復興屋台村、何横丁だっけ、屋台村横丁、
うん、うん、
復興屋台村、何横丁、復興屋台村、あれ気仙沼横丁だ、はい、
あ
復興屋台村気仙沼横丁、俺の知識
ないもんだった、はい、
に、ね、特設ステージが組まれまして、はい、
うん、
まあ、もう全部津波で流されて、もう本当にひどい土地だったんだけど、うん、これが2年経ってどんどん復興していってるんですよ、
うんうん、
で、まず全部きれいな更地になって、うん、で、できるところからまずプレハブの仮設を建てて、はい、そこをコンビニにしたりとか、うん、どんどん人の暮らしがね戻っていってるところで、うん、で港の中心部だったところ、
はい、
で全部なくなったんですけど、うん、まあ 居酒屋とか流されちゃった人が、うん、あのここに屋台村を作って、うん、ここを復興のシンボルとしようということで、はい、あのプレハブなんだけど、うん、昔あったその居酒屋とかが全部一箇所に集結してですね、うん、ショッピングモールみたいになってるんですよ、バーン、はいはいはい、でそこの真ん中にステージがあって、うん、そこで、ライブをすることになりまして、うん、これが去年の10月にやったんですけども、うん、あの非常に、好評いただきまして、うん、あの気仙沼の市長さんとかもね来たりと
か。あ、そうなんですか、うん、で確かコロッケでも話してますよね、その話、うん、話でチンポオンザビーチをやったらいろんなおばさんが出てきたっていう、
そうお店のおばさんがね
あ
の
踊り出てきたっていう、
ね、そうそうそう、さっきまで お好み焼きやってたおばさんがエプロンのまま、うん、踊りバー出てきて、うん、チンポチンポと踊り出した、う
ん、何があったんだって
あの本当ね、あの、うん、まあもう何回も行ったことあるんだと思うんですけど、うん、僕らが思ったよりもあの、うん、まあ、被災地の人っていうのはみんなファンキーで明るいし、うん、パワーがあるし、うん、まあ復興をするにはもうパワーが絶対必要だって分かってる。
皆さん前向きですから、
うん、なんかしみったれた暗いものよりも、うん、明るくてドーンって上がれるものをすっごい求めてるっていうのを本当にもう直接言われましたし、うん、でうん、すっごい良かったと、うん、それでも表彰状とかももらっちゃいまして。
あ、そうなんですか、うん、
前回とか
すごいじゃないですか、
うん、もうだってゴリラスポットに飾ってありますよ。あ、
人の役に立ってますね、うん、
立ってますよ2回目ぜひやってって言われてい
い尻からできますよ
いや、そうなんで、あとは、うん、あの被災地っていうのは、まあ、今どんどん復興進んでるんですけど、うん、逆に言うと1000年に1回のこれね地震って言われてて、
うん、とんでもない大規模災害でしたからね。
そうそうそう、まあ、だいぶ片付いたんだけど、うん、まあ、気仙沼といえばあの船がこう陸地にこう取り残されてるのが、はいはいはい、まだ1箇所だけ残ってるんですよ、う
ん、まだあるんですか。
まだあるの、うん、であれは地元の人は、まあ、残しとこうと、モニュメントに残しとこうって言ってるんだけど、うんうん、船の持ち主の人は、うんうん、もういやもうすぐに壊したい、こんなの残したくないって言ってて、うん、揉めてるんですよちょっと。
船の持ち主の人は何残したくないの？
うん、分かんない、お金じゃないですか、維持費とかいろいろな問題あると思うんで、うん、あとやっぱりあのイメージ、うん、人死んでるし、よくないって、うん、で、まあ、それで話があって、どうなのか分かんないんだけど、うん、あの地元の人が言うには、まあ、そんな1000年に一度しかないから、うん、こんな日本がこんな状態になってるのも、ある意味、本当の日本の姿で、うん、今、見に来てほしい、
そうですね、
見に来てほしい、うん、で、見に来て、何か食べて、何かお土産買って帰るだけで十分ですと。うん、別にそのなんか瓦礫の処理とかしなくてもいいから、
うんうん、まあ、なかなか未だにね、そういう興味本位で見に行くのは不謹慎じゃないかって思われる方もたくさんいると思いますけども、
う
んうん、地元の方たちはむしろ来てほしいと。
そうそうそう、うん、もう観光客はめっきり減っちゃってる
から全然興味本位でいいよっていう、
うんうんうん、とにかくなんか食べて
飯でも食いに来てよっていう、
そうそうそうそう、
それぐらいの気持ちで
って言ってました、うんうん、なので、皆さんね、まだまだ震災は治ってないんだけども、うん、まあ、行くなら今、うん、ということで、うん、僕らもそういう時にイベントがあるので非常に幸せだなと
です、ね、
うん、思います、はい、5月18日、フリーですので、はい、気仙沼横丁にて、横丁ライジングという、ね、はい、イベントで、ゴリラさんの主催ん
ゴリラアーティクス、はい、
で一緒に出るのが、ジャムレックダンサーズ翔子さん、はい、そしてフレイディ・マーキュリーまた出るのか、うん、で
何回も名前聞いてるけど誰なんだよ、
スティーヴィー・ワンダイチまた出るのか、
このイベントでしか名前聞かないけど、
はい、説明はしませんこれは、はい、最後そういうオチで落とすっていうね、うんうん、他にもまだ全部フィックスしてないんで、うん、本当もっとバラバラと出てくる、
まあ、言ったらね、無料イベントですから、楽しくこう音楽聴いて踊って、あとうまいものいっぱいあります。
そうそうそう、うん、本当に海産物がね、
うまいものがいっぱいあるんで、最高じゃないですか、うん、うまいものがいっぱいあって、酒もあって、いい音楽もあって、お姉ちゃんはいるんですか？
お姉ちゃんはいる。
おばちゃんいますね。
おばちゃんいっぱいいるよ、う
ん。おばちゃんいっぱいいますから、陽気なおばちゃんがいっぱいいますから。
この前、だから去年 の, 10月に行った時に、うん、飲んでたんですよ、終わってから。うんうん、で、カウンターで飲んでたら、後ろの席に、うん、すっごいなんか、なんだろうね、肉体労働系の 4,5、うん、人の男どもが、うん、もうガッハッハッハッと笑いながら飲み食いしてるんですよ、うん、でそこにこうちょっともうデブい感じのおばちゃんが来て、うん、ハッハッハッと入ってきて、うん、さっきのチンポチンポって言った曲楽しかったわね
けっすいな漁師町ですからね、うん、で本来はそういうノリですよ。
そうそう、やった、うん、俺がいるってことは全然気づかずによ、うん、で俺もうすぐ横にいるのに、うん、俺それ聞き見されながら、うんシュシュシュって笑いながらおばちゃんがチンポチンポって今ねって言ってた、
まあ、なかなかね日常でチンポって叫べる機会ってないですからね、
やっと叫べたみたいなね、うんうん、
これを叫びたかったのよ。
そうなんだ、いやでも
どんな人だよ
漁師町だから、うん、やっぱそういう人多いよ、
まあそうでしょうね、うん、まあ、 下品って言ってなんですけど、うん、まああっけらかんとしたね、明るい、
そうね、う
ん、明るいエロです、
あの荒っぽいっていうか、うん、だからいきなりあのなんか飲み屋居酒屋でさ、うん、その漁師の地元の人にタメ口で 話されて、うん、うわなんだこいつと思うんだけど、
東京でそれあったら結構ビビるよね、うんうん、
あんたさ結構いいじゃんみたいな
誰って
あれなんないのみたいなことね、うん、言ってくるんだけど、うん、俺もあのタメ口で返した方がいいかなと思って、うん、自分どうなんとか
関西弁で行くんだ、
関西弁で
俺はそこは関西弁なんだ、
そうそうそう、関西アイデンティティをそこで出すことで、うん、東北と関西とのこうなんかね、
あなるほど、
こうそれぞれのこうなんか、
そこでどうもありがとうございますって言ってほしい
なんで
東京の人だよ、
まあまあまあそう地方同士をね、
地方同士
の、ね、楽しいっていう、
まあいいですね、面白いです、う
ん、
はい、
はい、まあそういう場所なので皆さん、
まあ、気軽にまああれなんですか、まあ、募金しに行くとかそういう堅口考えないやつで、うん、気軽に遊びに行ってください、
そうそうそう、うん、やっぱり地震で建造物がどう壊れるのかって非常に興味深いから、これ
ああそうですね、うん、なかなか見る機会ないですからね、う
ん、シミュレーションでしか見れないからね、うん、こんなの、うん、あの本当に橋桁が傾いて、うん、鉄骨バーとかねあるからね、
うん、なかなか見れませんよ、
でもどんどん治っていってるから、うん、撤去されてるから早く行かないと、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、急げ
急げ、
はい、
ということです、
はいはい、続いてミリですけども、うん、新歩が出てるかもしれません、うん、出てたら、渋谷グルービーの方に並んでおりますので、はい、要チェックということ で、うん、で5月イベントありますけども、うん、今のところちょっと日程確認がまだ取れてないので、
はい、
僕のツイッターの方、うん、M1DY ミリで、検索すればすぐ出てきますので、はい、ツイッターのフォローをお願いいたします、うん、ツイッターの方で告知しますので、うん、チェックしてくださいなと、
はい、
いう感じですかね、
感じでしょうかね、
はい、
はい、先週今週に、続いてですね、
はい、
坂本九さんにお越しいただきました、
はい、
そして生演奏本当ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、
こんなね、本当に今日は盛り上がりました、
ちなみにいかがでした
いやなんかすごいなんかこういう自分ってライブ演奏することは多いんですけど、うん、こういうなんかトークのポッドキャスト用にトークするとかっていうのが久しぶりだったんで、うん、すごい楽しかったです、
う
ん、
ありがたいです、はい、じゃあまたいつでも遊びに来てください、
はい、よろしくお願いします、
我々もこういう生演奏って初めてですよね、
あ、そうなん
ですか、そうですね、あのライブでやったっていうのはは
い、
おそらくないですね、
ないですよね、
なかったです、はい、
今日はだとお客さんも聞いてる人もわって思ってるはずですよ、
ね
はい、
皆さんあの、ねね、涙してましたから、
ね、涙してますよ、もう三角定規バーンって当てる場合じゃないですよ、これは
もう本当みんな泣き崩れてました
から、ね、音楽の良さがねあのアレンジを聞いて分かって、うん、分かればね、うん、楽しい、ね、
送る言葉の下の方歌ってる場合じゃないですよ、うん、
はい、
はい、そんなところで締めましょうか、
はい、
はい、
でしょうか、
はい、そんだけ第71位だっけ、
2だ、うん、72
第72回は、はい、坂本教授、引き続き、ゲストにお招きしてお届けいたしました、
はい、
それではまた次回、
また次回。